神殿奉献記念祭というお祭りが今日の福音書の一番最初に出てまいりました。このお祭りについてまず少しお話をしたいと思います。これはユダヤ人の人たちが大好きなお祭りであります。光の祭典なんていうふうな言われ方もするお祭りです。そして今日の福音書にもありましたが、冬であったと書いてありましたですね。その通り、これは冬にちょうどクリスマスの頃のお祭り、ユダヤ人たちのお祭りなのであります。今日は4月の17日、復活後第三主日ですので、イエス様のご復活をお祝いして、まだ間もないんですけれども、先日起こった熊本の震災のことも思い浮かべると、なんだか復活の喜びをそのまま礼拝の中で表現しにくい気持ちにも少しこうなってしまうわけでありますが、今日のこの出来事、福音書に書かれている出来事というのはですね、復活のことというよりも、むしろこれキリストの受難の話題、そこにこうまたもう一回引き戻っていくのはちょっと気が引ける部分もありますけれども、この福音書の冒頭に出てきますことというのは、イエスの受難のきっかけとなる出来事、それが書いてあるんですね。イエスとそしてユダヤ教会の権力者たちの対立の場面が今日の福音書だということ、皆さんもきっとお分かりになると思います。対立、最近の言葉で言うと、このガチンコのぶつかり合いの場面であります。両者はイエスとそしてユダヤ教会の権力者たちが今向き合っています。いつまで私たちに気をもませるのか、もしメシアならはっきりそう言いなさい、こんな言葉で書かれておりました。この福音書記者ヨハネはユダヤ人という言い方をここでしているのですが、これはこの日本人だとか中国人だとかアメリカ人だとかそういう意味ではなくて、もっとこれはヨハネの場合特定の人たちを指しておりまして、今日の福音書の記事もこの読んで分かるように、これは神殿の中で起きた出来事となっていますから、時々よく耳にする福音書の中に出てきます祭司長や立法学者と言われる人たち、このユダヤ教のですね、養殖についている人々の発言、それをヨハネはユダヤ人というふうにこう言っていると、お考えください。彼らが苛立っている様子がこの一言でわかります。これに対してイエスはこう言いました。私は言ったがあなたたちは信じない。あなたたちは私の羊ではない。こういう言葉を返すのです。両者とも一歩も引きません。ただならぬ緊張感が漂っております。この出来事があったのが神殿奉献記念祭の頃だということであります。ユダヤ教徒のお祭りなんですが、別名宮清め、確か口語訳聖書なんかにはそんなふうに書いてあったと思いますが、宮清めというふうに訳されたりしております。ヘブライ語でハヌカという名前のお祭りです。私が知っている限り、アメリカ社会では ユダヤ教徒でなくてもこのお祭りのことをよく知られております。今日の福音書にもありますように、これはですね、12月のお祭りなんであります。ちょっと歴史のお話をしますと、アレキサンダー大王というのがおりましたね。このギリシャからローマから大きな帝国を築いたあのアレキサンダー大王、あの時代からですね、ちょうどこの地域にはギリシャ人がたくさん住んでいたわけです。そしてセレウコス朝シリアという、あの国が今のシリアのあたりにこうできたわけでありますが、そこがですね、このエルサレム神殿をこう奪い取ってしまって、そしてユダヤ教徒のためのエルサレム神殿のための中にですね、いろんなこう異教の彼ら独自の宗教の偶像ですとかというものをこう持ち込んだんですね。これをユダヤ人が喜ぶわけがありません。神殿が汚された、こういう気持ちになるわけであります。その時に立ち上がったユダヤ人の名前がマカベアという、ハスモン家のマカベアという男でありました。このマカベアを中心とするユダヤ人たちがギリシャ人たちに戦争を起こし、勝利し、エルサレム神殿を無事に奪い返した。異教徒で汚されたエルサレム神殿を清めたお祭り、清めた出来事、それを記念するのがこの宮清め、神殿奉献記念祭ハヌカというお祭りでございます。これたくさんのろうそくを使ってお祝いしますので、ユダヤ教徒の人たちにもとても人気があるわけです。余談になりますが、12月のお祭り、そしてろうそくを使います。クリスチャンも12月にろうそくをたくさん使ってクリスマスをお祝いします。ユダヤ教のハヌカとキリスト教のクリスマスは全く関係はないんですけど、同じ時期に同じようにお祝いをするわけであります。昨今アメリカではメリークリスマスという言葉を控えるように、教会の中だったらいいんですけど、教会の外でメリークリスマスっていうのは控えるように、その代わりにハッピーホリデーという言葉を使いなさい、こういうお話お聞きになった方もいると思いますが、こういうような言ってみれば行政のところからですね、宗教的に中立であるというところで、そういう言葉の指導があるわけですが、その理由は明らかです。このユダヤ教徒のハヌカのお祭りが同じ時期にあるからであります。ユダヤ人からクレームが出たんですよ。アメリカ社会の中でユダヤ人の影響力っていうのは私たちにはちょっと分かりづらいですが、それはそれは大きなものがありますから、アメリカ政府も無視できなくなったのでありましょう。いつまで気をもませるのか。ユダヤ教の指導部がカリカリし始めたぐらいに、イエスの活動、働きが無視できなくなってきたというのがこの一言で分かってまいります。どんな反対運動であっても、規模が小さければ指導部の人たちはそんなこと気にしませんけれども、あちこちでその影響が出始めてくると、一気に規制をかけて活動を制限してきます。ここで問題になっているのは次の一点です。もしメシアならはっきりそう言いなさい。彼らは煮え切らないんです。民衆や弟子たちがイエスのことをメシアっていうふうに呼んでいる。メシアが本当に来たのかどうかを見分けられるのは自分たち以外にない。彼らにはこういう自負があります。 民衆が好き勝手にイエスはメシアだとわめいているだけで、その人がメシアだとするのはこれはもうありえない、もってのほか。ユダヤ教の指導部は当然のこと神学的な基盤というのを持っておりますので、神学的に検討しなければならない、こういうふうにこう言ってくるわけであります。いつの世にあってもこれが指導部の考え方であります。もしもイエス本人が私はイエスだと、ごめんなさい、私はメシアだと本当に主張しているのだとすれば、これはこの宗教の権威の権威者たちにとっては大問題でありまして、もうほかっておくわけにいかなくなります。もしかしたらこの人は本当にメシアなのかもしれない、まあ、そういうふうに期待感を持った問いではないんです。もうこの言い方からしてのっけからそんなことあるはずがないと決め込んでいる、そういうニュアンスが今日の聖書の言葉から伝わってまいります。はっきりそう言いなさい。彼らはこのように要求しました。私はメシアです。もう端的にそう言ってくれれば話は簡単だ。指導者たちはそれを公然と否定すればいいわけですから、あるいはそれを訴える理由にして逮捕すればいいわけです。取り押さえたくて、取り押さえたくてたまらなかったんだけれども、残念ながらこれという決め手がないもんですから、できない。それがこのイライラカリカリの、まあ、原因なわけであります。イエスがいよいよ逮捕という時となる直前に、皆さんもご存知のようにイエス様は弟子たちと最後の晩餐を取りました。そしてその時にですね、イエス様はたくさんのことを弟子たちに遺言として言い残して、言ったわけです。それがヨハネの福音書には特に後半部分には書いてあるわけですが、その時ですね、イエス様は、今日の箇所ではないんですが16章のところにこういう言葉を残しています。私はこれらのことを例えを用いて話してきた。もはや例えによらず、はっきり父について知らせる時が来る。これまでは例え話で話してきたけど、これからははっきりと言うというような言葉をこの遺言の中で、最後の晩餐のテーブルでイエス様はお話になった。ヨハネ福音書っていうのはですね、あんまりこう時系列にきちんと書いてない、バラバラです。それをこう読み取っていくっていうのを作業をしないといけないんでしょうけども、必ずしもそれがきちんとできるわけではないんですね。けれどもここのところに関して言うならば、さっきも言ったようにこれはイエス様の遺言でありますから、今日のこのイエス様の言葉よりも時間的にこれが後に来るということは確かです。これまでは例えで語ってきたけれども、もはやそうする必要はなくなったということなんであります。今日のところでもはっきりとという、まあ、同じ、その16章のところで使われているギリシャ語と同じ単語が使われております。ここまでイエス様はあえてはっきりとは語らなかったということです。つまりはっきりと語らなかった、あえて例えでお話ししたというのは、そこでそれが意図があったということなんですよね。その代わりこのイエス様は自分自身と神様との関係、つながりについて、まあ、例え話を使って誰にでも分かりやすくお話をなさったということでございます。 今日のところでもそうです。羊に例えて語っています。私の羊は私の声を聞き分ける。まあこういう調子で語られると、これはあんまりこの神学者とか、それから祭司長とか、そういう権威ある専門家の人たちはですね、なんかこうはぐらかされたような感覚で聞いてしまうんでしょうね。はっきり言いなさいというのはそういったところにあります。はっきり言いなさい、まるで子供が親に叱りつけられているような調子に聞こえます。そう言われてイエス様はこう答えました。私は言ったがあなたたちは信じない。私が父の名によって行う技が私について証しをしている。私の行う技が私を証しする。イエスはガリラヤですとか、それからエルサレム各地でたくさんいろんな宣教活動をしてきました。神の国についてもいろいろとお話をしました。あるいはたくさんの人たちと一緒にご飯を食べながら、あるいは群衆に向かって説教をしたりしました。イエス様の宣教活動はそれだけではありません。たくさんの人たちの病気を癒したり、5000人の人たちにパンを分け与えたりといった奇跡もありました。それらが聖書の福音書に書き留められたわけであります。そうしたイエスの教え、イエスの行い、奇跡、その一つ一つがイエス様の宣教活動、これがすでに私が誰かを語っているというのがこのメッセージでございます。私たちの目線で言うなら、聖書に書かれているイエスの事柄すべてが、もうすでにイエスが誰かをはっきりと証ししている。聖書がそれを示してくれているのです。私がメシアだと自分の口ではっきり言いなさいなどというふうに彼らが要求しているのは、まあ、その一言を捉えて、言葉尻を捉えて、それを理由に取り押さえたいためだけなのであります。私は言ったがあなたたちは信じない、このようにイエス様は言いました。彼らはイエスがメシアだとは鼻から信じておりません。ですからこう言ったんです。人がどう言うか、何をしゃべるか、私どものこの議論の中におきましても、それは決定的なことです。その人が何を言ったのか。けれどもですね、もう一つ考えなければならないのは、まあ、議論の時も何の時でもそうですけど、日常のおしゃべりでもそうですけど、それを聞く側がどういう思いでそれを聞いているか、それによって同じことをしゃべっても伝わり方は全く違ってくるということです。 A という人が言ったのと B という人が言ったのと同じことを言っても、私たちは違ったふうに聞いてしまうことがあるということであります。その人の発言を最初から鼻から疑って聞くんなら、どれだけ良いことを話してもなかなか伝わらないわけであります。けれども、この人の言うことは正しい、そう信じて聞くとき、話は私たちに伝わってまいります。これは私たち自身がイエス様とどう向き合うかということでもあります。聖書をどう読むかという問いでもあります。今日の脈絡で言うならば、 民衆の一人としてイエス様に向き合うか、それともファリサイ派や祭司長といったユダヤ教指導者の立場としてイエス様に向き合うのかという問いが私たちに投げかけられているのであります。私どもは権威に弱い、そういう立場に立つ人がこれが正しいと言ったら私たちはすぐそっちにこうなびくという側面がございますけれども、どんな分野においてもそうですが、権威者は時に大きな過ちを犯すということも私たちはよく知っております。東日本大震災の時の原子力委員会などがその良い例かもしれません。私は言ったがあなたたちは信じない。私たちが聖書にどっちから向き合うか、これはとても大切な視点であります。民衆の一人としてか、それとももうすでに分かっている権威者としてか、私たちは民衆の一人として聞く必要があります。人間の権威ではなく神様の権威に基づいて聞く必要があります。謙虚に心を砕いて、そのすべてを信じてアーメンとイエス様の言葉に答えて聞く、これがイエスに向き合う正しい聞き方でございます。私の羊は私の声を聞き分ける。信じて聞くとき、イエス様は私たちの羊飼いとなってくださいます。お祈りしましょう。愛する主よ、どうか私たち弱き羊よ、あなたの声を聞き分け、そしてその声に従うものとさせてください。さまざまな惑わしに心を奪われることなく、信仰の弱い私たちをいつもあなたの声に引きとどめてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。